田上市長のホットトーク13ページ自らの思いを皆さんに語るコラム今月のテーマネットワークの力4月の下旬から5月の初めにかけて訪米しました。5年に一度開かれる核不拡散条約 NPT 再検討会議に出席するためです。長崎からは総勢100名近くの皆さんがニューヨークに向かいました。5年前の会議にも参加しましたが、その時よりも確実に強くなっていると感じたことがあります。それは長崎につながるネットワークの力です。ニューヨークに被爆者ストーリーズという活動があります。ロバート・クロンキストとキャサリン・サリバンの2人を中心に、高校生などの若者に被爆者の体験を伝えるボランティア活動をしています。彼らの活動はとても活発で、活動を開始した2008年からこれまでに3万人ものアメリカの若者たちに核兵器について考える機会を提供してきました。今回は高齢化で被爆者自身の訪米が最後かもしれないということもあり、被爆者たちが被爆体験を語る場をいくつも用意してくれました。そしてその一つとして、広島、長崎に愛を込めてと題するコンサートを開いてくれました。音楽と映像と言葉とを織り交ぜながら進むコンサートの進行役は、クリフトン・トルーマン・ダニエルさん。彼はトルーマン大統領の孫で、被爆者ストーリーズの活動にも参加してくれています。進行とともに、核兵器をなくそうのメッセージが会場に浸透していく中、最後を飾ったのは、長崎から参加した被爆者、歌う会ひまわりでした。ひまわりの皆さんにとっては今回の訪米で最後の合唱です。気持ちがこもった、とても素晴らしい合唱でした。最後の地元の高校生たちとの合唱は、会場も一緒になっての大合唱へと広がっていき、とても感動的なフィナーレになりました。大変な苦労をしてコンサートの準備をしてくれた皆さんに本当に感謝です。応援してくれたのは被爆者ストーリーズだけではありません。NGO、ピースボートもそうです。ニューヨーク在住の長崎人、九州人を中心とする集まりのニューヨークバッテン会の皆さんは、訪米の疲れを癒してくれる交流の時間を作ってくれました。5年前の訪米の後に作った長崎平和特派員という制度があるのですが、ニューヨーク在住の平和特派員の皆さんもいろいろな準備をして待っていてくれました。続けて訪問したワシントンで多くの専門家の皆さんと話すことができたのも、仲介をしてくれた人がいたからです。この他にも本当に多くの皆さんの協力と参加がありました。彼らの力がなければ、米国での長崎の活動はもっと小さなものになっていたと思います。一人の人の力は小さくても、つながれば大きな力になります。長崎だけの力は小さくても、ネットワークを広げることで、核兵器廃絶の力を大きくすることができます。これからも身の丈に合った、そして長崎らしい温かいネットワークを世界に広げていこうと思います。長崎プチ旅行。もう一つの出島、東神屋敷地区。月町電停で下車、港公園と中華街の間の道を南東へ進むと、東神屋敷小腸門。大門が見える。鎖国時代、出島とともに海外交流の窓口となった東神屋敷地区の入り口である。大門から少し行くと、土神様を祀ったお堂があり、向かって右の道を行くと、4月にオープンした十禅寺地区町づくり情報センターと蔵の資料館に着く。ここで東神屋敷時代の歴史や生活、文化を学べる。蔵の資料館の建物は、地区の地主であった森伊宗次氏が明治期に建てた蔵を移築したもの。当時森氏が堀にかけた石橋のうち、3基は今もその役割を担い続けている。歩いていると王子を忍ばせる何かが見つかり、自然と思いを巡らす、そんな場所である。